さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
行くでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピーです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、クリスピーラジオということで、はい、2013年ようやく第1回目ですよね。2013年
はい、
収録することになりましたが、いやいやいや、だいぶ間空きましたね。なんか正月休みだいぶゆっくり取られてたようで。
そうですね、久しぶりに、
まあ、クリンさんいないということで自分はですね取れなかったし、まあ、実際自分も忙しかったんですよね、この年末年始は。だいぶですね、まあそんな感じでですね、まあ、今回は年始だいぶ遅くなってからの、はい、スタートということでね、
ちょっと遅いですけれどもね、もう時期外れですけども、明けましておめでとうございます。
そうですね、はい、今年も
よろしくお願いします、
よろしくお願いしますということで、はい、まあ、リスナーの皆さんで待っている方もいたのかなということで、はい、ぼちぼちね、ま、今年も、まあ、
待っていただける方がいらっしゃるなんて、もう、幸せな限りですよね。
まあ、わかんないですけどね、
誰もいないかもしれない
ですよね。メールが来てるわけじゃないんでですね、はい、ただですね、まあ、まあ、誰か聞いてると信じてやらないと、こっちもやってらんないということでね、まあ、ぼちぼちやっていきますということで、はい、はい、新年一発目のお題は、はい、大阪市の桜の宮高校の、
はい、
バスケ部の体罰問題ということでね、これ結構話題になってますよね。
そうですね、結構、
うん、まあ、ちょうど去年もこう、ね、大津中学校のいじめの件がありまして、結構なんか教育問題、
はい、
だいぶいろいろこうメディアで取り上げられましたよね。まあ、教育委員会が悪いんだとかね、なんで学校が隠すのかみたいなところもね、はい、結構暴かれてきて、
はいはい、
うん、有名になったんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、今回は、まあ、同じ自殺、生徒の自殺っていうことなんですけど、うん、まあ、高校生ということで、はい、しかもまあこう結構名門なんでしょ、これ自分知らないんだけど。
そうみたいですよね、うん、私もちょっと詳しくは知らないっていうかね、やっぱり土地勘がないんでね、うん、どれぐらいさ、ね、有名なのかが分かんないんですけれども。
でね、まあ、まずね、これいろいろ言われてますけど、うん、いろんな問題がね、まあ、
でも大津は生徒間ですけれど、今回は先生が関与してるっていうのがね、はい、
そうなんですよ、
問題ですよね。
で、うん、で、まあこれね、先生が関与してるってことで、まあ、よく言われてるじゃないですか、最近先生のレベルが落ちてんじゃないかとか、なんだとかっていうのはね。だからまあ、人間教えてくってすごい難しいですよね。
そうですよね。
でも会社でやっぱり後輩がいっぱいいて、後輩を指導していかないといけない立場になってるんですよね。で、まあ、なんていうか、そうしないと会社が回っていかないというか、もうみんな勝手に仕事やってちゃダメなわけじゃないですか、はいはい、こう。なんだろう、仕事できるように、
うん、
一人前っていうと変ですけど、やっぱ入ったばっかりってすごい社会のことをね、あまり分かんないで来るわけじゃないですか、学生からポンって社会人になって、はいはいはい、で学校ってさ、すごい狭い
閉鎖的なコミュニティですよね、
っていうのはさ、もうせいぜい大学とかでもさ、年齢層っていうとこう前後でさ、やっぱ 2,3 歳なんですよね、
はいはいはいはい、
で高校なんかもそうだし、ってなるとすごい近い世代なんだけど、こう社会に出ていくと一気にこう広がるわけじゃないですか、はいはいはい、もう本当に年配の、ね、うん、取引先と付き合ったりとかってこともあるし、年配の上司がいたりみたいなね、だからもうすごい、そこがまずこう人間関係が障害になるやつとかも出てきたりしちゃうわけですけど、はいはいはい、やっぱりそういうのもこう、ほら、なんて言えばいいんだ、こう指導っていうのが結構大事だなって最近自分もね、すごい実感してるわけですよね。まあ、学校って何かって言ったら、こう社会に出てく人間を指導するっていう意味では、
うん、
まあ、教育っていう言い方をしてますけど、はい、非常に重要な役割じゃないですか。
うん、
まあ、今だから、その日本人って愛国心がないんじゃないかとかっていう話も出てたりして、今その辺の部分も問題になってるというか、
はい、
どうそういう愛国心をなんていうの、醸成していくのかみたいなのが、こう安倍政権でもね、 課題の一つになってますよね。やっぱ教育が悪いから日本がうまくいかないんじゃないかみたいなね、ことも言われてる。その、まあ、教育がすごい焦点になったわけなんですけど、まあ、今回の事件で一番自分すごい違和感感じたのは、うん、体罰体罰って言ってるじゃないですか、うん、今回ので体罰なのか本当にっていうことなんですよ、
うん、
あのなんて言えばいいの、こういう話をやるとすぐもう体罰は絶対ダメっていう意見出てくるじゃないですか。暴力は良くないっていうのはもうみんなのこれは共通認識なんだけど、はい、絶対ダメかどうかっていうと自分は疑問があるんですよね。そこに関してはやっぱりある程度その言葉って言っても通じなければやっぱり暴力っていう手段必要ですよねってこと、
うん、
まあ殺しちゃうっていうのはもちろんダメですよ。だけどその例えば学校で授業を全く聞かないで暴れる子がいるとかね、
うん、
まあ、そういうのが逆にこう周りの生徒にも悪影響を与えちゃうと、でいくら叱ってもね、へへーみたいな、先生どうせ俺らに手出せないんだから、
うん、
余裕だぜみたいなやつがいたらそれはもうやっぱり暴力というものを使ってでも秩序を取り戻すために制圧しないといけないって自分なんか思うんですよ、
うん、
殺さない程度にね、半殺しはいいんじゃないかなって思うわけですけれども、うん、
GTO みたいだね。
うん、でもね、そのなんて言えばいいんだろう、こうこれまあ国の防衛の話でもそうなんですけど、うん、日本ってほらなんか戦争をしないっていう放棄してるってね、うん、憲法9条とか、
うん、
あってそれも今問題になってますけど、こう全く暴力を行使しないって言っちゃうと、うん、さっき言ったみたいにじゃあっていうのが出てきますよね。それを逆手に取るやつが出てきますよね、うん、みたいなね。だからまあこうある程度やっぱり必要、本当にこの先生を怒らせたらぶん殴られるみたいなのは、うん、でまあ、必要だと思うんですね。やっぱね、こうね、まあ、申し訳ないけど犬猫と一緒なんですよね。言うこと聞かないやつっていうのは、
うん、
しつけるのに言葉言って通じなかったら、うん、やっぱりそれは武力っていうものを絶対必要だと自分は思うのね、
うん、
で親がそれに対して文句を言うっていうのは筋違いなのよ、うん、自分に言わせれば、
うん、
家でちゃんとしつけしてないからお宅のお子さんね、先生、うん、赤の他人ですよ、赤の他人の先生にぶん殴られてるんですよって、うん、家でだからそういうね他人に殴られるような子に育てないといけないんじゃないのって話なんです、うん、そもそもがだから親が責任を放棄してるから殴られてるんだって、うん、代わりに殴ってくれてるんですよ、もっと言うなら、うん、それに対してなんかモンスターペアレンツ的なね、
うん、
文句つけんなおかしいんじゃないのって話なのよ、
うんうんうん、
じゃあ本当に非暴力でもいいけど、だったらそういうことしない子に育てなくちゃいけないんじゃないって話、うん、こう家で殴んない
と教育方針は正しいと思うけど、確かにそうだとは思いますよ。それでね、うん、そういう暴力だけが暴力、あの暴力っていうか体罰としてされてるならまだしも、
うん、
なんていうんですかね、このやっぱりあのほら先生のエゴとか、だから殴るっていうか体罰を行う先生もいるわけですよね、
うんうんうん、
で本当にその札付きの悪とかを殴ってるならまだしも、別に本当にちょっとほら虫の居所が悪かったとか、
うん、
なんていうのかな、そのちょっと授業の受ける態度がね、
うん、
悪い程度で普段はそんな子じゃないんだけれどっていう子に対しても、
うんうん、
体罰手を挙げる先生っていますよね。
まあ、だから
いるんですよ。
そこがでも難しいところで、
難しい、そういう先生もいるわけですよね、うん、でも、うん、非暴力ってこう決めてラインを作るべきか、
うん、
そういうあの暴力ある程度の、
うん、
そういったのを認めるかっていうと、
うん、
またこう難しいと思うんですよね、
うん、
でどっちがより、
うん、
生徒のためにもいいかっていうのを考えた場合、やっぱり非暴力の方がいいんじゃないかっていうふうに考えるのは妥当なんじゃないでしょうかねと思うんですけれども、ね、
いやもちろんそうなんだけど、だから暴力っていう方法は最終手段なんですよ、あくまでね、うんうん、でなければいいし、うん、ないに越したことないんだけど、全くないっていうふうに、うん、決めてしまうのはその日本の憲法9条と一緒じゃないのって自分は思うわけね、うん、だから学校でもそのあいかなる理由があっても殴っちゃいけないっていうのは、うん、ちょっとおかしな考えであって、うん、やっぱり秩序を守るためにある程度の武力を行使するっていうことはやっぱり必要なんじゃないのって自分は思うわけね、で、うん、まあそれとこれ 今回の問題何が重なってくるかっていうと、今回のってその体罰っていうのはそういうね、こう言っても聞かないやつにこうなんて言うんだろうな、まあ武力によって制圧することを体罰、もうげんこつ落として黙らせるっていうのが体罰だとした場合に、今回の体罰じゃないんじゃないのって思うわけ自分。要は部活のなんかキャプテンかなんかなん
ですよね。で、
すごいなんか殴られちゃってみたいなんで、ただその理由がさ、この人がすごい悪かったっていうわけじゃないわけでしょ。要は部活のそのなんだろう、プレーがミスをしたとかさ、なんかその怠慢があったとか、そういうのに対してカツを入れるっていう意味みたいなので、ボコボコにしちゃってるわけじゃない。それはちょっとおかしいんじゃないのって思うんだよね。そこで殴っちゃいけないんじゃないの。だから自分はその体罰ってこれ言い方してるけど、これこそがおかしくて、これってただの暴行じゃないのって話なの。こうやるとなんか体罰ダメだねみたいな風潮が余計なるじゃないですか。体罰絶対ダメだみたいになるじゃん。でもこれは体罰ではないでしょってことだな。自分はただの暴力教師じゃないのこれは。
いやいや、でもやっぱり先生、
いやいや、先生が殴ったら全部が体罰じゃないでしょ、これはもう完全に暴行でしょっていう。だからこのこれを暴行じゃないでしょ、やらないで体罰ってやってしまうことは、やっぱり体罰良くないよねって方向に余計行っちゃうって自分なんか思うわけです。だから体罰と
暴行ではないんです。だってさ、その先生ずーっとさ、もう何年も何十年もやってきてるわけじゃない。で、
体罰をってこと、
体罰顧問してて、ある程度の、だから桜宮高校を、何全国大会だかインターハイだか何だか分かんないけれども、そうやってこう行かせてるっていう実績があるわけでしょ、
成果を出して
る、成果を出してるでしょ。で、それはまたその桜の宮高校の名を挙げて、生徒が、より行きたくなる高校にしてるわけじゃないですか。で、人気があるわけですよね。で、ある程度人気のあった先生ですよね。保護者からも生徒からも。なんですけど、今回、意見が合わなかったっていうか、反りが合わなかった生徒と最悪な結果になってしまったっていうことで、それが先生がずっとね、この何年間かやってきたことが暴力だっていう言い切るのはどうかと思うんですよね。
いや、今回の件は暴力だっていうこと自分が言ってんのは多分ね、要はだから、
でも今まで何回もやってたわけでしょ。
気合入れてみたいにしないでお尻叩いたりするのはさ、あるでしょ、熱血教師的なさ、特にしかも強い高校、スポーツが強い高校で厳しかったらそのくらいはあると思うんだけど、
そういうことでしょ。
そんなんで自殺するかって話なのよ。
そうだから、そうでしょ。
そんなレベルじゃないんじゃないのって話。
いや、何回もだって何十回も叩いてるわけでしょ。
何十回もとかやりすぎじゃないのって話。
いや、だから気合入れてけっつってさ、ここでまたあれすんなよ、ポーンなんとかってこう叩いてたわけでしょ、何回も何回も。
そこでも顔を叩いてたみたいじゃない、これなんかはね。なんかしかもちょっとこの人はね、こうキャプテンをみんなの代表としてこう叱りつけて、他のメンバーにも気づかせて、あ、やばいと思ってこう士気を高めるみたいなやり方をとってたんでしょ。だからまあ要は殴られ役みたいな、
なってたわけじゃないですか。
でもこれって教育的にどうなのって話なのね。
ずるくない。でもさ、
ずるくないっていうか、そういうのはありだと思う、手法としては一つ。
そう、私やられたことあるけれどもね、先生とかに、
あ、そうなの、
怒られ役っていうかさ、これこいつなら怒っても大丈夫って思われてたんだと思うんだけれども、
でもそれはだからほら、先生との間に信頼関係が
全然ないよ。私ないん
だから、お前を怒るぞと。ただし、その他のやつへの見せしめ的な意味もあるから、協力してねっていう、直接言うかどうかは別にしても、やっぱりそういうのがあって分かってるから、そういう役ができるってなるじゃないですか。
いやそう、だってそんなのなくても先生そうするよ、言える子にしか言わないっていうね。すごいずるいと思うもん、私。
よく会社のさ、上司とかでもめちゃめちゃ怒る人とかいるわけですよ。怒って恐れられてて、あんな言い方はみたいに言うんだけど、でもやっぱ自分なんか結構その人と信頼関係があったりすると、別に怒られても反省はするけど、この野郎ってあんまり思わないわけですよ。こういう人なんだなと思って、こう感情が出ちゃうっていうことで、 でもそれは一生懸命の表れでもあるし、いいんじゃないかなって思うわけ。でもそれってなん、じゃあその自分が怒られても思わ、なんとも思わないのと、よくその人知らない後輩を怒られて萎縮しちゃうのって何が違うかって言ったら、やっぱ信頼関係なんですね、うん、それを気づいてないところでやっぱや
っちゃうと、怒る人っているでしょ、怒りやすい人にだけ言うっていう、うん、だね、先生もそういう先生いるんだってば。
まあまあまあまあまあまあ、ね、
うん、
も
うね、生殖じゃなくなっちゃってんだもん、うん、
まあだからそういう意味ではやっぱり今回ね、暴行とかで訴えられてるでしょ、この先生を、遺族の、
はいはいはい、
ね、ご両親かなんかから訴えられてるでしょ、うん、だからまあそういう意味ではね、なんかその体罰の境界線、
うん、
うーん、まあだから絶対殴っちゃダメっていうのはまた難しい問題なんで、
いいんじゃないの、それで殴っちゃダメっていうことにしててさ、うん、それであとは学校内で運用してればいいじゃない。でだから殴っちゃダメだけれども、
うん、
まあこういう理由で先生がまずな、あのもう涙を流してね、
うん、
自分でこう、もうでも俺はクビになってもいいから、うん、こいつのために俺は殴ったっていうことがあったらね、
うん、
その生徒だってね、うん、殴られたことね、お前訴えるぞとかってね、
いやだからそれが信頼関係でしょ、
え、
信頼関係でしょ、それが、うん、まあ、さっき言ったね、
でだから
それがないからこんな事件になっちゃったけど、自殺しちゃったわけでしょ、
うん、え、うん、
ないから信頼関係が、
信頼関係が、うん、だからね、でも違う、体罰をしちゃいけないっていう決まりがあれば、
うん、
訴えるなりなんなりさ、こういうことしたされたっつってさ、
うん、
あの大げさに大ざ表沙汰にすればいいってことでしょ、で、
うん、
あのまあさ、その双方がね、あの納得とかね、周りも、
うん、
もうこれは仕方ないでしょって、体罰ダメって言ってても、うん、これは、あの、問題にするべきことではないって思えば、
うん、
そのさ、あの、学校内でね、その体罰があったとしても。
だいぶすごい構う人も多いわけでしょ、あの先生、うん、いい先生で。そんなひどいことをね、したとは思えないから、死んだやつが悪い的になってるわけじゃないですか、うん、一部は。
まあ、死んだやつが悪いっていうわけじゃないけれどもね、
うんうんうん、まあ、だからさ、これもさ難しいのはさ、もう死んじゃってるわけでしょ、うんうん、訴え出たっていうんだったらまだ議論の余地あるけど、うん、死んでるからね片方はね、もう、
うんうん、
まあ、残念ながら死んだら負けだと思いますよ自分は。
そうかね、
これは申し訳ない、うん、かわいそうだけどね。でさ、もう一つこのなんでじゃあ死んじゃったのって部分があるわけですよ、
うんうん、
こうね、で普通に考えたら嫌ならやめりゃいいじゃんっていうね、
うん、
部活をね、
はいはいはい、
そんなに嫌ならねっていうね、うんうん、思うんですけど、これなんか体育科かなんかなんですよね、うん、どうもね、聞いてるとね、そうそうそう、でここになんかまたね、いろいろ問題がある、じゃあ体育科の問題っていうのがあるわけじゃないですか、うん、でこう体育科ってさ、だってこういろいろさ、やっぱりあるわけでしょ、体育の推薦で入ってる子とかさ、
はいはいはい、
いわゆるなんて言えばいいの、こう特待生とかあるわけじゃないですか、うん、こう学費免除されたりとかね、うん、まあ今あんまり意味ないですね、高校に関して言えばね、うん、結構今民主党政権の時に免除になってるわけですからね、うんうん、
無料化、無料化になってんじゃないの、ある程度、
そうそうそう、だけどやっぱりこうそういう問題もあるわけじゃないですか、こうあの
でもさ一律でしょ、うん、だから私立じゃないからそこまで特待生みたいな枠はないんじゃないの、
枠はないにしても、うん、でもなんかほらよくさ甲子園常連のさ強い人みたいなのをさ、うん、1日見ると朝5時から練習して、
はいはいはい、
ね、9時から授業を受けて、うん、なんかお昼頃には授業が終わって午後からまた夜まで練習してみたいなさ、うん、甲子園でる野球の1日みたいなのあるわけじゃないですか、ってことはさ、これってまあ要はその運動する、要は部活というかスポーツで成果出すためにいるわけじゃない、うん、高校に、はいはいはい、だからまあ、怪我なんかした日にはさ、うん、やることなくなりますよね、
はいはいはいはい、
要はあの存在意義がなくなるわけなんですよ、うんうんうん、だからすごい居づらくなるみたいなとかあるし、うんうん、
ありますね、
だからこういうさカリキュラムになってたら、もしこの子がさ、ね、バスケ部嫌だからやめるなんて言ったら、うんうん、もう例えばそういう練習になってたら、
うん、
お前何時に来てんのっていうことになっちゃいませんで、授業がちょっとしかなくてみたいなカリキュラムになってた日にはです
ね、うんうん、
だからさ、まあ、そういうなんか体育科の問題みたいなのも多分ね、
うん、
あるわけですよ、こう自殺しちゃった背景にはさ、
うん、でほら今回寮っていうのがさ あったじゃないですか、はいはい、寮じゃないけれどもさ、なんかマンションの、うん、なんか何部屋かを借り上げてて、うん、
このなんか寮がいわゆるこうその先生の懐に入ってたっていう話もあるわけですよね、管理費としてね。
あ、それはないんじゃないの。
いやいやいや、
あるの。
あるらしいですよ、噂がね。でね、なんていうかね、まあそのほら賄賂はできないから、うん、まあそうやって寮に入れて寮費を払うって形で先生に金を送るみたいなさ、で先生は推薦をするみたいなさ、うん、のがあったんじゃないかとか言われてるわけですよ。
あ、そうなの、う
ん、でね、まあいるんですよ、こういうなんかね、そういうの麻痺してて、
うん、それがね、
既得権だと思う先生いるんですよ、ダメなのに。ダメなのにですよ、ね、
うんうん、
まあね、
しかも一律でしょ。
いや、でもね、自分も県立高校でしたけど、うん、まあいましたからね、悪い顧問の先生って、うん、もうすごい、自分は剣道部にその時いたんですけれども、うんうん、まあ、剣道の腕前はものすごい先生だったんですけど、うんうん、まあちょっといろいろこう、それでさ、有名だから大会とかがあると、こう審判とかをこうやるし、
はいはいはいはい、
そのなんかこう運営に関わってるみたいなね、まあ要はこう権威ある先生だった、
はいはいはいはい、
立派な人ですよ、剣道界に。だけどその自分すごい嫌だなっていうか気に入らないなと思って、すごい対立するきっかけになったことがあって、その顧問の先生とね、それ何かって言ったら、俺ら応援でいろいろその先生の部員だから手伝いにこう借り出されてたわけ、大会の設営だとかなんだとかってね、こう朝早くから、
はいはいはい、
でまあほらそれはさ、やっぱり重責の先生で、あ、うちのやつにやらせます的なさ、メンツもあるわけじゃない。だからまあまあそれは良しとしようと思って、うん、俺らも納得、こうね、自分らも納得してたんだけど、実はそれにこう手当てが出てて、
うん、
その手当てをその先生が懐に入れてると、要は部費とかに全然還元されてないことが判明して、
うん、
カチンってきて、自分はね、うん、なんだこれやみたいな話で揉めたっていうことがありまして、
うん、
まあね、だからね、そういう悪い先生いるんですよ、で、うん、悪いと思ってない、あんまりその人は、
そうそう
そう、それが当たり前みたいなね、
うんうんうん、
いやもうだってさ、そんなこういうやってさ、生徒手出してお金出てきてさ、入って配るわけにもいかないじゃないですか、うん、
ね、配るほどでもない、
うんうん、そうそうそうそう、
金額でもなかったりする
だろうし、ね、でも自分がやっぱ懐に入れちゃダメだし、それを気づいた時に生徒がどういう思うかで、悪気があろうがなかろうがね、うん、やっぱりそういうとこが甘いよねっていうね、
うん、
そのこう部活というさ、人間をこう、人間の集団をこう預かる身として考えが甘いんじゃないの、はい、と思うわけよね。だからさ、今回のもなんかもさ、やっぱりこの先生もやっぱ長年さ、そういうふうにやってきてさ、
うん、ある程度実績も上げてて、うん、もうなんか麻痺してたんだから、もう保護者もね、そういうのが普通だと思っちゃってた、そういうもんだと思っちゃってたし、
うん、だから厳しくやってください的なとこあるよね、だって、こうそのなんて言うんだろう、こうスポーツで次の大学とかも行きたいと思ってるような人でしょ、だってほとんどが体育科なんて、そうし聞かないわけじゃないですか、
うん、ね、で生徒、周りの生徒も、まあ、そういうもんだと思ってただろうし、うん、まあ、でもね、今それで教育委員会でもいろんな話でこう、うん、今後その体育科をどうするかみたいな話になってて、うん、あの橋本
徹が出てきてましたね、
出てきてましたよね、うん、で橋本さんの最初の会見の時は、
うん、
体罰容認っぽい話だったんですけれども、うん、今もう一転して、あの体罰は許可しないっていう、
いやそれはだからやっぱり自分と同じじゃないの、橋本もだから体罰ゼロではないけど、うん、今回のはひどいってことだったんじゃないの、多分いろいろ、
いやいや、でもね、あの多分なんかの新聞で言ってましたけれども、
はいはい、
桑田松美っているじゃないですか、
ああいるね、うん、
巨人のピッチャーだったのね、うん、の話を聞いてだいぶ変わったみたいなんですけれども、
桑田真澄が何言ったの、
で、あの私は体罰は絶対にすべきではないっていう主張らしいんですよね、で私もあの小学校の頃からとかずっとこう野球でこうやってきてね、
まあ、PL 学園だから厳しいよね、だいぶね、
うんうん、まあ小学校は PL ないからね、あれ
だけど、はいはいはい、
先生とかそのコーチだとかから、
うんうん、
体罰っていうかね、そういうのがあって、うん、こうほら体育系だからさ、こうなんていうの、もう本当に、まあ、さっきスピさんが言ったように、
う
まだ子供なんだから、うん、犬猫と同じようにこう自分のこう言った通りにさせるとかね、
はいはいはい、
なんだとかでこう、うん、手が上がるらしいんですよね、うん、でも自分もやられて何か何遍もやられてきたけれども、
うん、
一回も愛を感じたことはないっていうね、絶対に。
それはもうあったもかわいそうだね。
うん、そう、あの、こう、なんていうの、その、大人のエゴであるってね、うん、その、思う通りにさせるっていうね。
だから、うん、自分も言ってるのは、要はそのね、まあ、最悪の手段としての制圧としての暴力必要だし、うんうん、まあ、単にその気合い入れるとかそういうのであったとしても、うん、そこにやっぱ信頼関係がないとダメだって言ったじゃん、今。だから、どっちかがそう思ってなかったら、成り立たないんですよ、そんなのは。いや、だから、
桑田さん。子供に信頼関係ってまだね、成長の段階でそうそうないんですよ。
子供だって高校生でしょ、だって今問題にしてるの
は、ね、今だけれどもね、うん、そうでも高校生でも、うん、そうそうまだあのやっぱりね成長しきってない人とかね、
うん
まあ、成長してるこういろんな難しいお年頃じゃないですか、
うん、
いろんなね多感な頃ですよ、うんうん、中学高校っていうのは、
はいはい、
ね、で受ける影響って大きいわけですよ、うん、だからそういうところでね、うん、あのこう本当の強制的な感じで、
うん、
こう分からせるためにやるんではなくて、
うん、
もういいからこうしろっていうような感じで、
うん、
手を挙げ体罰。
だからそれは教え方下手なんじゃないの、そういう人が、
うん、でもねそんな人いないですよ、そんな全部が、ね、立派に教えられるっていう人はなかなか
いないけど、
だから
いなくて目指さないとダメでしょって話
して、うん、そうそう目指さなくちゃいけないでしょ、
ね、やっぱり諦めることではないじゃん、うん、それって
だから
まだまだでやってもね、
うん、そこは目指していかないといけない、だけどだからこそ先生ね体罰をよ、許してちゃいけないんですよ、それで、
うん、
体罰をする先生が続々と出てきちゃ困るわけですよ。
ええ、まあまあまあそりゃそうだよ、だけど、うん、なんだろうな、そのさっきも言ったじゃん、それを逆手に取るやつがいるでしょっていう話をしてるだけの、
うん、
そういうことやんない人を別に殴れって言ってるわけじゃないじゃないですか、
うん、いやそうだけど、だからねそういう人もあの殴っちゃうんですよ、やっぱり態度が、ね、ちゃはーとかって言ったら、うん、殴られるわけですよ、
うん、
ね、そんな悪い子じゃないのに、
はいはい、
でそれはやっぱり阻止していかなくちゃいけないわけで、
うん、
殴ったら殴ったでいいじゃないですか、あのダメだっていう決まりの中で運用していけばいいんですよ、学校内で、
うん、
と思うんですけれども、
うーん、まあ難しいけどね、なんかそのねあんまりこう、うん、柔軟な運用っていうと変だけど、うん、やっぱり人間関係なんだから柔軟さが多少あっていいと思うんだけどね、
うん、
そのあんまりねケースごとでいいんじゃないと思うんだけどね、
うん
うん、だ今回の場合がじゃあ本当にそもそもが体罰だったのかっていうね、
うん、
こう己のあれでカッとなって殴ったりしてんだったらただの暴力じゃないっていうね、うん、感情高ぶっちゃってさ、はいはい、お前そこでゴールなんで決まんねえんだバカ野郎って殴ってたら、うん、それは暴力じゃないのって話ですよ、
うん、
自分から言わしたらね、で、まあ、あとねちょっとこの今回ので思ったのはさ、なんかあの橋本徹が出てきて、なんかそのほら、高校体育科に入学させんなみたいな話になって、なんか入学中止みたいになったけど、まあこういうのをやるとさ、なんか高校に入学予定だった生徒がかわいそうみたいなことすぐ言い出すやついるんだけど、自分にはしたら、だってこう調査してないんで、実態調査は全くしてないのよ、やれっつってんのに、この桜宮高校って。ってことはさ、この先生以外もいっぱい
続々と出てくるわけじゃないですか、そういう先生が
出てきて、それいい悪いか別にしてね、うん、そういうのが出たっていうことで、うん、ね、やっぱ実態明らかにして今後やりませんとかでいいじゃんね、うん、全部こう罰する罰しないまた別問題でさ、
うん、
だってさ、まあ、この子は自殺しちゃったから問題ですからね、
うん、
やっぱそこは調査していかないといけないと思うけど、その前はまあ殴られたっつってもさ、あのまあ良しとしてる人もいたりするわけじゃん、うん、でも実態として殴ってって、いやね自分も気合い入れるために何人か殴りましたとかいうのが正直に出た中で、
うん、
あもうやめましょうとかっていうふうになってやるならわかるけど、なんでそういうの隠しといてね、 ほんでそういうのをやらないんだったら入学させねえぞってなると、うん、今度なんかそこ行く生徒が子供がね、うん、は罪ないのにとかって言い出すじゃないですか、
うんうんうん、
悪いのって調査しない桜の宮高校じゃないのって、そうだったら ね、
そ、 う、うん、
ね、それでこうやらないで生徒からそういう声上げさせて、うん、なんかこうごまかそうっていうのが、うん、もう大人のすごい汚いところだなみたいに思って、うん、要は進路っていうのを人質に取ってるわけじゃない、だってこんなの、
うん、
なんかだって高校生が会見とかしてたけど、
ね、うん、
なんて言えばいいんだろうな、なんかそういう問題じゃないんだよねって自分に言わせれば、そ
う、うん、
まあ、極端にさやっぱ体罰とか起こるとわーってこうなるんだけど、うん、そうじゃなくてまず実態調査して、
うん、
ね、それ以前にあったやつはもう不問ってことでいいじゃん、そういうの、
うん、
これで今後やらないみたいなさ、
うん、
なんかそういう決めがなくさ、なんかあったかもしんないけどね、あの調査できないみたいなさ、
うん、
何なのこの気持ち悪いあれはみたいなさ、
うん、
いろいろあるわけよ。例えばこうだってこの先生とかもさ、こうバスケの強豪校で顧問だったら推薦枠とか持ってると思うんでね、いろんな大学のバスケ部への、
うん、
この先生がこう書いたら推薦になるけど、うん、じゃあこの先生が暴行ですと、今回の体罰や行き過ぎました暴行傷害ですって捕まって、うん、しまったら、うん、はい、その推薦される人たちどうなるでしょうって話だよね、
うん、
なくなるよね、普通に考えてね、
なくなると思う
んです よね、そんな人が推薦してる人なんだから、うんうんうんうん、だからそういうのがこう連鎖するのが怖くて、
うん、
要はそのあれでしょ、なんか歯切れが悪いわけでしょ、うんうん、通ってる高校のその親御さんとかもさ、
うんうん、
だからなんかさすごい嫌な感じになるわけやって、こう生徒がさなんか許してあげてください的にさ、
うん、もう
ね、そんな悪い高校じゃないんですみたいなの言い始めると、うん、気持ち悪いわってこう感じ逆に、
あ、そう、うん、でもやっぱだからさ、そこ桜の宮行って、
うん、
橋本市長がさ、
うん、
説明して生徒たちに、
うん、
でこうこうこうでこうだからこういうふうにやってきますっていうようなことをさ、
うん、
言ったけれども、やっぱりそれでその前に、
うん、
生徒2人だからとこう、まあね、全員の意見を聞くことはできないから代表の人たちと話をこう対話したらしいんですけれどね、
うんうん、
これでまあその後こう生徒たちなんか、うん、全校生徒にこう説明してこうしていくみたいなことを言ったらしいんですけれどもね、
うん、
あのその生徒たちからまあやっぱりそのね、代表のね、あの2人ぐらいから聞いたぐらいじゃね、その代表のみんなの意見ではないっていうようなことでさ、
え、おかしくない、それだってなんか国会議員は何か言ってるけど俺らは選んでないみたいな、ね、同じ話になってない、なんか、
うん、いやだからね、まあでも、
うん、あの高校生なんでそういうことを、
未熟な高校生にまだね、その理解をさせてこう、うん、
いやでも違う違う違う、ね、背景よ、背景、なんでその人たちはそんなこと言い出すのってところなの、
うん、
ものすごいね、じゃああの桜の宮高校に誇りを持ってて、
うん、
まあ、そういうこと言ってるのか、
うん、それやっぱり自分の高校行ってる高校を悪く言われるのも嫌でしょう。
でもさ、それって なんか今回の時
点のさ、あの根
底にもあるんだけど、要はダメなもんはダメでいいじゃん、 うんうん、それはでもその時はよしってことでね、こう多少ねこうぶん殴ったりしながらみんなで部活楽しくやってたんだけど、うんうん、こういう事件が起こっちゃったからこのやり方やっぱまずいですよねっていう話でいいじゃんって、うん、なんかこう、うん、その前を否定するの嫌がる人ってすごいいるじゃないですか、自分の過去を否定されるの嫌がる人。
いや、そう、それはみんな嫌じゃないの。
嫌だけど、でもしょうがなくないですか。
しょうがないけどさ、しょうがないって分かってる人、分かってても嫌なもんは嫌なんだっていう感じでさ、それをなかなか認める人って10人いたら8人ぐらいは認めないと思うよ。
いや、なんかさ、なかなか会社とかでもいるわけ
よ。まあもちろんよ、あの改革しようとするとさ、いや前の方が良かったって、
う
ん、絶対そうですよ。
でもさ、やっぱ仕事のやり方とかさ、うん、あの時代とか得意先にも変わってってんだから、うん、うちも変わんないといけないのに、う
ん
う
ん、もちろんです。
変われない人っているのに、
ね、
変われないやつっていうのはもうはっきり言って取り残されていくしかないわけじゃないですか、うん、時代の流れに合ってないんだから、
うん、
自分がついていかないとダメなわけですよ、そういうのって、
うん、
でもなんかそういう人ほどやっぱりこうなんかもう過去を否定されるのが嫌なのか何なのかさ、別にさ、それ否定ではないと思うの、自分その時はそれで良かったんだから、うん、でも今後ダメになりますでいいじゃんって思うんだけど、うん、なんかね、その別に犯罪者とかそういう話をしてるわけじゃないんだから、 でも今となってこのやり方ダサいよねっていうのは往々にしてある、う
ん、ありますよね、うん、
でもなんかそんなチンケなプライドのために抵抗してさ、うん、ね、あの高校生一人亡くなってるわけですから、うん、やっぱりそこはなんかあの反省してね、実態調査をしてやっぱりもう方針決めていかないと、うん、もうほらなんか教師全部入れ替えるぞとかね、うん、入学させねえぞとかってやっぱりこうね、橋本徹の強権が発動されていくわけじゃない、まあ、前も言ったかもしれない、だから桜の宮高校に自浄能力がないと思われてるからそういう話になっちゃうわけで、だからやっぱり誰かがこう先頭を切ってそういうのをこう変えていかないと今良くならないんじゃないかなってすごい思うわけよね。だってもうなんか桜の宮高校のそのなんかこうそういうのを守んのと、うん、なんか抵抗するのみたいになっちゃってるじゃん、そうじゃなくて自分たちで変えていくんで、そんなあんまりこうひどいね、あの劇的な対応を
しない
でくださいって逆に言えるぐらいしっかりこうね入れ替えね、うん、顧問先生のローテ組んだりとかやればいいじゃんと思うんだけど、やっぱ難しいのかねそういうのって。
上手ないの、どっちかって言えばだからその今回自殺しちゃった子の方子とその、うん、あのが特殊であって、うん、今までうちは何の問題もなくこう今も回ってますから変える必要はない、ただその子が特殊だったんですっていうふうに思っちゃってる人たちがいっぱいいるから無理なんじゃない、事情
があるのとか。でも世間の一般のあれから見たら、うん、こんな人が死んだけどあいつが悪いみたいな話になるわけじゃん、うん、こいつが特殊だって普通は死なないのに精神的に、うん、病んだおかしい人みたいになっちゃうじゃん、だってそれじゃ。なそういうところがやっぱ世間から叩かれてるわけでしょ、結局ずれてんじゃねえのみたいなさ、うん、自分もそこに関して文句を言ってるわけだし、うん、今ね、やっぱり自分たちで変えてってほしいよね本来はね、なんか橋本徹とかが出てきて全部入れ替えだとか入学させねえとかって、うん、なんのはもうほんと最悪のパターンですね、さっき言ってたようにこうもうぶん殴るしかねえみたいな感じになっちゃってるわけですよ、
うん、いやだけどだ無理じゃない、だから事情能力ないでしょ、おかしくないんですよ今まで通
りとか。じゃあもう解散だよ、解散、解散もう取り潰しです。
え？
嫌でしょ、母校亡くなるとさ、不祥事で亡くなりました、だから逆にそれこそが母校を守るってことだっていうのに早く気づいた方がいいよね、
欲しい、うん、まあね、うん、
ね、
まあでも、うん、そうね、ガラッでもまあどうなんだろうね、そこまで変えられんのかねって思うんですけれどもね、
まだ変えられない人は出てってもらえばいいんじゃない、それこそね、
そうするともう、もうでもさ、そこまでしてね、変える必要があるのかっていうかさ、変えるっていうかさ、もうね、それだったらもう取り潰しちゃって新しく作っちゃった方がいいんじゃないかっていう、だって同じ桜の宮って言っても自分の知ってる桜の宮じゃなくなっちゃうわけでしょ、
うん、
あの卒業生 OB とか OG とかに
して も、うん、でもしょうがないじゃん、だってその結果人が一人死んでるわけです、やっぱりだからどっちにこ どこにこだわるのって部分で言ったらやっぱり桜宮高校を変えて、うん、
名前を残して中身を変えるべきか、
中身変えればいいんじゃない、中身変えるって言ってもバスケ部がなくなるわけじゃないでしょ、普通に考えてさ、ね、やり方が変わるだけなんだからいいじゃんって思うんだけどね、自分なんかは、はい、まあ、うん、まあね、教育の問題ってまた難しい部分はすごいある、うん、意見みんな違うと思いますしね、多分自分が今日言ってたのに全然反対の人もいるでしょうから、うんうん、だしやっぱあとね、まあ、またこれ時間ある時に喋っていきたいけど、あのじゃあスポーツでのこう、
うん、
なんて言うんだろうな、いわゆるこう越境入学とかあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
スポーツ入学、
うん、今さなんていうのエリアがそんなになくなって緩和されてきてるから越境ってないんじゃないの最近。
あでもあるじゃない、こう、
あ青森の、
例えば青森のさ、
うん、なんとか
厚生学園だけ違ったっけ、なんかでさ、うん、ほとんどが関西の人で占められて、
うん、
大阪やっぱ強豪多いんで甲子園に出やすい、やっぱり田舎からこう出るみたいなさ、うん、まあ問題ってあるじゃないですか、うん、そういうのも含めてなんかこの辺も話していきたいところですよね、
うんうん、
あんまり行き過ぎるとね、うん、まあ、ただそうでもしないと強くならないっていう事実もある中で、うん、まあ、どこで折り合いつけていくかっていう話ですよね、
うん、
はい、
難しいね教育って。
いや難しいと思いますよ、うん、だからまあこうやって いろいろね、うん、意見を交わす必要があるんじゃないかなと思います。正解は多分ないんじゃないかなと思うんでね。
たださ、生徒はやっぱりね、コミュニティがまだほら、社会に出てないからさ、うん、狭い中にいるわけじゃないですか、はいはい、やっぱ限られたね、
はいはい、
だからその生徒たちをまあどうやって守っていってあげられるかっていうのは、考えてね、大人がやっぱり考えてあげないといけないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、
守るというか外に出ても大丈夫なようにしてあげないといけないんでね、本当はね、
うん
うん、まあ、いくら守っても社会出たら誰も守んないよっていう部分が、ね、うん、あるわけですから、はい、まあ、そんな感じで新年一発目ということでね、はい、桜の宮高校でね、
はい、
起こりましたバスケ部の、生徒の自殺をきっかけにね、うん、起こった体罰問題ということで、はい、はい、語ってきました。今宵はここまで。さらば。